今回も始まりました、人生ロードスタイムラジオ、中年親父が捧げる人生の取説。 MC のワンフラット一平です。
主演のニコラス圭一です。
はい、主演のニコラスさん、前回はあの青年時代の、
そうだね、
麗しき青年時代のバックパッカー編の旅の話をしていただきましたが
歴史を感じるような話でしたが、
うん、なかなかね、ところどころにね、いい話があってね、旅話として、僕そんな期待してなかったんですけど、
はいはい。
ちょっとおって思いましたね。
ああ、それは何よりです。
ニコラスやるじゃねえかと。ニコラス青年はと。なかなかやりよる。
そうなんだよね。あんまり、観光目的じゃないから。
意外に旅人だったっていうのがね。
そうね。
うん、その片鱗を僕はあんまり知らなかったので、そういう意味では良かったですね。
ありがとう。
はい。で、今回のテーマなんですが、
はい。
前回の続きということで、青年編から、中年編へ一気にジャンプします。
はい。
その中年ニコラスの旅を語ってもらおうかと。で、なぜいきなり、青年編から中年編に飛ぶのかと言いますと、
はい。
これはですね、あれなんですよ。ニコラスさんね、結婚してから家族第一、家庭第一で捧げてきたんですよね。
そうですね。
だから旅なんぞとんでもないと。
うん。
それに仕事もあるし。
はい。
で、そうこうしてたら、癌になっちゃったりね。
うん。
そういうのを乗り越えて、中年ニコラス圭一がどういう旅をしてきたかと。
うん。
その辺をお願いします、今回は。
はい。若い頃、バックパックでこう、回ったりとかしてたけど、そこからずっと旅行自体全然していなくて、
うん。
でもやっぱり旅行楽しいよなぁなんて思いながら、
うん。
ずっとこう、悶々としながら暮らしてたのね。
うん。
で、それもあって、
はい、
世の中にポッドキャストってものが出始めたのが、
うん、
2008年とか9年ぐらいかな、
うんうんうん、
でその頃に真っ先に探したのが旅番組だったのね。
当初から旅ジャンル的なのがあったんですか？
あった。それが
ポッドキャスト内に、
うん、すごい先駆けだったのが、
うん、
あの鳥かご放送。
なるほど。鳥かご放送、ちょっとざっと説明してもらえますか？鳥かご放送。
はい。鳥かご放送は、旅行ラジオの先駆けで、
うん、
ポッドキャストの中で、
うん、
先駆者的に始めていて、
うん、
山本博さんっていう人が始めた番組、
う
ん。
そうですね。僕も多大なる影響を受けてます、あの放送からは。
当時、山本さんはまだフィリピンに住んでいて、
うん、
フィリピンからそう放送をしていた。
なるほど。確かに。聞いてて、あれは、まあ、旅人たちの面白おかしい話をするのと、あと、現地音源がありましたもんね。
うん、そうそう。山本さん自体も若い頃バックパックをしてて、その頃の話とか、
うん、
で、今実際住んでいるフィリピンの話とか、
うん、
すごく面白かったのも覚えてます。
うん、うん、うん。で、そこにヒットしたわけですね。
うん、そう。そこにヒットして、それを、毎週毎週聞くようになってました。
うん、
でね、2015年ぐらいかな、鳥かご放送が、イベントをしますっていうことを言って、はい、で、
うん、
リスナーの人を集まってください。熱海でホテルを借り切って、
うんうん、
みんなで旅行しましょうっていう企画をやったんですよ。
うん、温泉宿？
温泉宿。も
う、
まあまあの規模のホテルをワンフロアドーンって借り切って、
うん、
でね、何十人、70、80人いたのかな。
え、そんなに来たんですか？
そう。すごかったのよ。
全国から？
全国から。
すごいですね。
で、まあ、桜剛さんとかもね、もう、桜さんも、うん、旅の、本の著作者としては、もう有名な方、桜さんが参加したことによって、桜さんのファンも来たし、で、山本さんのファンも来たし、
うん、
あと、山本さんの、その、鳥かご放送に、時々、サバラジオのシャドウ総帥さんっていう人も、
うん、
参加してたんだけど、鳥かご放送に。で、その、シャドウ総帥さんも参加したので、
うんうんうん、
その、サバラジオのファンの人も、
うん、
旅つながりでいろんなラジオのファンがぐわーって集まった結果、うん、結構な数になって、
うんうんうん、
みんなで楽しくホテルで、一泊二日の小旅行をしたのね。
それに参加したってことですか？
そう、それに。
中年ニコラス・ケイジが。
その時もさ、一人だったのね、うん。で、ポッドキャストって、 って、もう本当にまだ黎明期だったから、どんな人が聞いてるのかもわかんないし、友達、そう、ラジオかつながりの友達なんて誰もいなかったから、それでそんなとこ乗り込んでいってね、楽しいのか、しかも泊まりでしょ？いきなり初対面の人たちと集まって。かなり迷ったんだけど、でも、意を決して行くことにしたので、結果すごく良かった、
でそのオフ会兼イベントに行ったと、
でそれで、あ、旅ってね、まあ、国内旅行だったけど旅行っていいなってまたそこで思い始めた。
その時はもう離婚してたんですか？
いや、その時はねまだ離婚はしてなかった。ただ直前に転職をしていて、で単身で一人で暮らしてたのかな。だから
イベントに単身赴任中だったんですね。
そう、イベントに行きやすかったのよ。
なるほどなるほど。ある程度自由の身だったわけですね。その時は
それまではずっともう家族と土日もずっと一緒だったから、旅行なんてとんでもないって感じだったんだけど、まあちょっと行きやすい状況でもあったので、それで思い切って行ったら、すごく良かった、そこで知り合った人が今でも仲良しだし、
いわゆる一緒に旅に行く旅仲間ってことなんです
か？そう、今ではもう一緒に旅に行く仲間だし、それこそ僕が闘病してる時に支えてくれた人たちも、その頃繋がった人たち。
じゃあそこで、まあいわゆるソウルメイト的な人たちに出会うわけですね。で、中年ニコラスはどういう旅をしてたんですか？
で、その後、少ししても離婚することになって、離婚をしたんだけど、で、そこでもういよいよ自由になるわけじゃん。時間的にね。で、最初はまあさ、いろいろこうね、気持ちも晴れなかったから、すぐに旅行に行くって感じじゃなかったんだけど、でもまあ旅行に行きましょう、リコラスさんって誘ってくれる人がいて、その旅仲間の人たちね。
旅仲間に。
その、旅ラジオつながりで友達になった人たち。で、最初にね、タイに行って。
なるほど。なんか誰が誘ったかすげえ想像つきますけど、まあそういう知り合いがいたんですね。
そう。
タイに行きましょうって。
タイに行きましょうと。で、ね、お互い旅慣れてるから、まあ一人で、お互い一人で行ってね。で、空港で集合だ、みたいな感じになって、で、その辺もワクワクしたのよ。なんか昔一人で行ってた頃を思い出して。
ドムアンで集合したんですか？
そう、ドムアンで集合して。そしたら、スマホのさ、SIM を変えてさ、現地の SIM にして LINE とかして連絡しようと思ったら、iPhone のさ、SIM を抜くさ、ピンを忘れてしまって、でも SIM させなくて、うわ、これはもう異国の地で、誰とも連絡取れなくても、これはどうしよう、死んでしまうとか思ったんだけど、なんとかさ、旅行の、旅程をさ、プリントアウトして、ね、それをホチキスで止めてたんだけど、そのホチキスの芯をさ、取ってさ、で、まっすぐに伸ばして、それでこの iPhone に挿して、ピン代わりにして、なんとか SIM 抜いてさ、ああ、よかった、助かったと思って、それで連絡が取れて。
ちょっと待ってください。それは、事前に日本で、AIS の SIM を買ってたってこと？
そうそうそうそう、うん。
なるほどね。僕のおすすめはね、あれです。安全ピンか、なんていうの？書類止めるクリップがあるじゃないですか。
あ、クリップ、
あれをまっすぐにして、やれば、SIM ピンにはなります。まあまあ、そういう小話はさておき。
さておきね。
バンコクは初バンコクだったんですか？
そう、初バンコク。初タイだった。
初タイで何年ぶりの海外だった？
その時ね、何年ぶりかな、もう、優に10年以上は行ってなかったと思うよ。
まあ、解放感から夜中のドムアに降り立って。
そうそうそう。で、夜中のドムアに降り立って、で、それがさ、そのタイに一緒にね、空港で待ち合わせた人がもう、ものすごい、これでもかっていうくらいタイに精通してる人で、でも行ったらさ、もう、いたせり尽くせり、エスコートしてくれたのね。
アテンドがすごいわけですね。
そう、もう、ドームはバンコクに降り立った瞬間に、もうバンコクじゃなくて、もうすぐに今からパタヤに行きましょう。
タクシーで？
そう。で、もうタクシーもチャーターして、空港の前に止めてますからって言って。
もう手配済みなんですね。
もうそう、手配済みなのよ。で、もう右も左も分かんないもん。あれよあれよっていう間に、タクシー拾って、数時間後にはもうパタヤにいた。で、もうそれは面白くてさ、パタヤがなんだっていうぐらい面白くて、こんな街が世の中に存在するんだなって思うぐらい面白かった。
まあ、そうですね。あそこは、観光地というか、ザ・エロタウンって感じですもんね。
まあね、ゴーゴーバーとかさ、日本で存在しないような、携帯の、 飲み屋さんとかあるじゃない、うん、お立ち台に女の子がたくさんポールダンスしてるような飲みな、うん、飲みながら飲むようなバーとかがさ、
うんうんうん、
で、そういうのを、まあ、散々見て、で、うん、もう次の日には今度じゃあバンコクに行きましょう。
うんうんうん、
バンコクに行って、バンコクで、現地で、うん、飲み屋を経営している有名な日本人の人とかにさ、会いに行ったりとかして、うん、すごい楽しかったのね。
あー、谷屋？
そう。
でしたっけ？
うん。
あそこに行ってたんですね。
そうそうそう。で、楽しくって、その年だけで、タイは2回ぐらい行ったかな。う
ん、あれ
っ
すか？なんか週末だけとかっすか？
そうそう、週末だけ。
だからショートトリップになってったってことなんですね。
そうだね。土日に有給を1個ぐらいつけて、
うん、
もうすごい弾丸な感じなんだけど、それをね、立て続けに2回ぐらい。
へー。どうでした？なんかその、そういう旅は。
あのね、海外旅行って、うん、もっとさ、1週間とか2週間とか、そういうスパンで行くもんだって。っていう風に思ってたから、
うん、
2泊3日ぐらいで別の国に行って帰ってくるなんていうのが、うん、発想としてなかったのね。
なるほど。
で、それをやってみたら、すごいそれもそれで面白くてさ、
うんうんうんうん、
で、それで、見る見るうちにまた海外旅行にハマっていった感じかな。う
ん、バンコク、パタヤで具体的には何やってたんですか？
それは今度詳しく話すよ。
うん。あ、ここはあれなんですか。ちょっと今は皆まで言わないって感じなんですか。
そうだね。まあ、なるほど。結局毎日飲み歩いてるか、お姉ちゃん眺めてるかしかしてないん
だ。なるほど、なるほど。まあ、だらだらしてるって感じなんですね。うん、青年ニコラスの影はもうないっていうことでいいですか？
そうそう、はいはいはい。バーデンバーデンで、うん、女の人と婚約になって、頬をわからめてた僕じゃなかったね。う
ん、なかったと。なるほど。で、タイに行きました。他にどっか行ってたんですか？
でね、もうその年タイに2回行って、さらにソウルにも行ったね。う
ん、ソウル。なるほど、うん。ソウルではどんな感じなんですか？ソウルには何しに？
ソウルは、うん、韓国ってすごく近いのにさ、
うん、
でもちょっと近くて遠い国ってイメージがあるじゃない？
あ、ニコラスさんの中ではあったってこと？
うん、俺の中だかな。うん、まあ、僕らの年代の人たちはそうかもしれない。
うん、そうなんですね。
うん。ちょっと韓国と日本ってね、うん、ちょっと仲が悪いみたいなイメージが、まだまだ僕らの年代ではあってさ、
うん。
でもまあ、きっと行ったら楽しいんだろうなと思って、
うん、
で、行ってみたら、まあ案の定楽しかったと。
うん、それは一人で行ったんですか？
そう、それはね、まあ、うん、行ったのは一人なんだけど、また向こうで現地集合で、うん、その、うん、旅ラジオで知り合った友達と現地で落ち合って、
うん、
で、遊んでた。
うん、
でね、この辺から、ソウルは、うんうん、じゃあその、行こうと思った理由がもう一個あって、
うん、
スタジオスモーキーっていう、旅ラジオがあって、
うん、
そこで。
あれは旅ラジオなんですか？
一応キャッチフレーズは旅と出会いじゃなかったっけ？で、そこで、うん、とあるそこのメンバーの人がね、
うん、
ソウルに行って、
うん、
どうやらこう、日本にはないタイプの、
うんうん、
夜の遊び方があると。そういうのをレポートしてる、スモーキーメンバーがいたんですよ。
うんうんうん、
それを、うん、まあ、韓国でエロの子を、風俗のことをアンマって言うんですけど。
韓国に限らずじゃないけど。
まあ、アンマが、アンマがあると。うん、で、
なんとかアンマですね。
そう。しかも、うん、今の最新のトレンドは、
うん、
クラブ式アンマだと、
うん。なるほど。
そういうのを、その、うん、スモーキーのラジオで聞いたんですよ。
うんうんうん、
で、はいはい、で、そのね、ラジオでものすごい克明にレポートをしてくれていて、
うんうん、
これは行かねばならんと思って行ったと。
なるほど。
中年ウェディ、ニコラス・ケイジです。人生のロスタイムラジオ。主演のニコラス・ケイジです。闘病中のニコラス・ケイジです。QOL 上げ上げ中年ニコラス圭一です。休日を穏やかに過ごすニコラス圭一です。男は風俗に行ってしまうんです。ニコラス圭一です。ケツの穴を締め直す中年ニコラス圭一です。マネーマシン中年ニコラス圭一です。
銀行の奴隷だった中年ニコラス圭一です。ガラスホッパーの中年ニコラス圭一です。親友はタイは良いニコラス圭一です。人生はショーです。ニコラス圭一です。最近のハマり中年ニコラス圭一です。一人で生きる中年ニコラス圭一です。ステイ中年ニコラス圭一です。マチャリティをするために足を切らなかった中年ニコラス圭一です。
やります。 チンコから赤い玉が出た中年ニコラス圭一です。今回も出し切れました。人生のロスタイムラジオ。中年親父が捧げる人生の取説。
ちょっと、あんまを掘り下げておきましょうか。あんまっていうのは、いわゆるその、マッサージ的なやつですよね。
うん。
で、それに、その、風俗的な要素があるってことでいいですか？
うん。うん、あ、そうだね。で、うん、実際行ってみて思った、ソウルはさ、その後一人で何回か行ったりとかしてるんだけど、あんまって伊達じゃなくて、
うん。
その、女の子と遊んだ後に、うんうん、本当に、大部屋に連れてかれて、
うん、
そこに、マッサージするおじさんが出てきて、
うんうん、
真剣にあんまとかしてくれるんだよね。
あんまのテーマをまだ保ってるってことですね。
保ってる。
ソウルでは。
保ってない店もあるけど、
あ、はいはい、
保ってるとこもあるのよ、うんうん。それも結構あるの、
うんうんうんうん。
で、僕がラジオ、その、スモーキーズで聞いたときは、
うんうん、
まあその、いわゆる真剣なあんまじゃなくて、エロあんまが中心なんだけど、
うん、
しかも、うん、クラブ式あんまっていう最新の、今流行ってるトレンドがあると。
当時最新の。
うん。で、どんなのかっていうのをかいつまんで言うと、
うん、
エレベーターに乗って、
うん、
で、チーンってエレベーターが開くと、ドーンってこう真ん中にこう、廊下が前、まっすぐ走ってて、その両側に部屋があると。
うんうん、
それが全部ガラス張りの部屋で。
うん、
で、そのそれぞれの部屋では、
うん、
もう男女があんなことやこんなことしてる。
うん。入り乱れてるんですね。
入り乱れてると。で、それを、うんうん、それを見ながらその廊下を進んでいくと、
うん、
その廊下の真ん中ぐらいに、
うん、
背が高い椅子があると。バーのカウンターみたいな、こう長い。
ああ、長い足
が、ハイスツールがあると、うん。で、そこに座れと言われて、
うん、
で、座ると、
うん、
ガラス張りのその両側の部屋を見ながら、
うん、
自分たちもそのお姉さんと、
うん、
こう、あんなことやこんなことをすると。で、なんだそれはって思って、
うん、中年ニコラスの圭一が反応したんですね。
そう。
うん、
そんなのさ、日本にないじゃん。
あ、そうなんすか。
人の行為を見ながらっていうのってさ、う
ん。まあなんかちょっとハプニングバー的な要素があるんですね。
そう。で、うん、正直ね、本当かな、ちょっと、言い過ぎじゃない、持ってんじゃないとかって思いながら、じゃあ行ってみようと思って、で、日本でさ、インターネットで検索してもあんま出てこないんだよね、その情報自体がさ、あんまりまだその当時、
うんうん、
日本には紹介されてなかったから。
うん、あんまだけに。
あんまだけに。
うんうん、
で、なんとか少ない情報を得て、
うん、
おぼろげなこうね、ちょっとだけこの辺の駅のこの辺にあるみたいな、情報だけを掴んで、で、ソウルに行ってみたら本当にあったんだよね。で、
うんうん、
行ってみたら、ラジオで聞いた通りだったんだ
よ。その世界があったと。
もう、それの経験があって、うん、またしても、
うん、
旅ラジオ系のね、放送を聞いててよかったなって、またこう、どっぷり足を使ってしまったっていう。うんうんうん、いい思い出。
いい思い出、
うん。
エロ第一で旅立つようになっちゃったってことでいいんですか？中年ニコラス・ケイチは。
いやー、まあ、エロだけでもないけどね。もう相変わらず、うん、その旅の目的はさ、その現地、そのいろんな国で住んでる人たちの暮らしぶりが見たいっていうのが、
うん
うんうん、やっぱ根底にあるのよ。
うんうん、
でも、青年ニコラスと違うのは、
うん、
もう、
金があると。
もう、いや、まあね、金も確かにそうかもしれないけど、
うん、
もう、大きな病気をした後と前では、
うん、
結構考え方が変わってしまった。
うん、
変わらざるを得ないのね。もう、
うん、
人生の残ってる時間をいかに楽しむかっていうことを、うん、もう、しかもさ、きっと一般の人よりは早く死んでしまうだろう。
うん
う
ん、
っていうのも、日常的に思っていながら暮らしているから、
うん、
俺は人よりちょっと急いでいろんな遊びをしなきゃいけないっていうのもあるわけよ。
うん、
だから、まあ、現地に行って、なるべく現地のね、
うん、
大きなレストランとかじゃなくてちっちゃいところで食事したりとか、現地を感じるっていう楽しみもしつつ、うんうん、でも、うん、もう早く死んじゃうかもしれないけど、早く遊んどかなきゃと思って、
うんうん、
そういうとこに行ったりとかもする。
うん。エロも妥協しないと。
そうそう。なので、うん、まあ、現地に行ったら、なるべく、現地の人がやってるような風俗にも行ってみたりとか。う
ん、なるほど。
そういうのもしてる感じ。
なるほど、なるほど。それが、中年ニコラス流の、現地の人の感じ方なんですね。
そうそうそうそう。
うん、なるほど。それがソウル。
それがソウル。もう一個ね、
うん。
アンヘルスのことも、旅系のラジオで、
うん。
以前から聞いてて。
アンヘルス。ちなみにどこですか、それは。
アンヘレスっていうのは。
アンヘレス。ヘレス。
うん、アンヘレス。
う
アンヘレスっていうのは、フィリピンです。
へぇ、フィリピン。なんかもう、匂いがプンプンしますけど。
でね、マニラじゃなくて、ちょっと、バジラから離れてるところなので、
ニコラスさんの顔がテカテカになってますけど。
照明の関係？
そのアンヘレス、アンヘレスはどんな感じなんですか？
アンヘレスは、あのね、パタヤをちっちゃくしたような街で、で、そこにカジノがついてる感じ。
なるほど。ちょっと、一応、パタヤはどんな街かを語ってもらってもいいですか？ざっと概要
を。あ、そうだね。じゃあ、その、アンヘレスに似てるって話した、その、パタヤの方なんだけど、パタヤは、タイにある海沿いの、ビーチとかがあって、まあ広あの、ビーチとかで遊ぶこともできるけど、でも街全体のメインは、街中が巨大な飲み屋っていう感じ。で、バービアって言われるところで普通に、海見ながらビール飲んだりもできるし、ゴーゴーバーっていう、お姉ちゃんたちがステージに上がってずっとこう踊りを踊っていて、それを見ながら飲んだりとか、で、指名したら横についてくれたりとか、いう形態のゴーゴーバーっていう店がたくさんある街。それがパタヤ。で、そのゴーゴーバーをギュッてこう集めて一つの通りに、ブワーってゴーゴーバーばっかり並べた通りがあるので、それがアンヘレスなの。
なるほど。
で、アンヘレスは、パタヤと違うところは、アンヘレスにはね、アンヘレスには、カジノがあって、だからまあ、夜中まで飲んだりとかして遊ぶこともできるし、で、カジノに行って、でこっちも夜中まで確かやってるのかな、掛け事したりとかね、まあ日本じゃできないようなことが遊べるっていう、娯楽の街なんだよね。
娯楽の街。娯楽と欲望の街ですね。
そう。で、ここでね、もう一個キーワードがカジノって出てきたんだけど、
はい。
この旅系のラジオ聞いてたら、海外に行くとか、海外で風俗に行くっていう情報をね、こうたくさん得たわけだけど、その中で、海外で賭博をするカジノに行くっていうのが、楽しいんだよっていうのを、熱く語る方がいらっしゃって。
ろくでもないやつですね、そいつは。で、その野郎は。
で、その方とも、その旅系のラジオのイベントでね、飲み会とかがあるときに、仲良くなって、ああ、もう僕以前から聞いてました。大好きですってこう、でね、お互い自己紹介して、ああ、じゃあそのうち海外とか行きたいですね、カジノとかあの一緒に行きましょうよとかって言って、実際に行ったのがアンヘレス。
のカジノに行ったわけですね。
そう、カジノに行ったの。
はあ、じゃあ、中年ニコラス圭一の旅は、もう、飲む、買う、打つ。
そうだね。
この三拍子揃ってきたわけですか。
飲む、打つ。そうだね。その、打つが揃っちゃったから、飲む、打つ、買う、全部揃っちゃったってこと、ね。
全部揃ってきた。
で、それも、インターネットラジオを聞いてなかったら、僕の人生にはどれもなかったと思うんだよね。
インターネットラジオは、あれですね。ろくでもないですね。多分ね、濃いコンテンツですね、そう言われると。
普通にさ、地上波とか聞いててもさ、こんな情報は入ってこないし、まあ、万が一チラッと入ってきても、リスナー同士でこんなにさ、密にこう、連絡取り合ったりとか、仲良くなったりとかって、まあ、あんまりない話じゃん。その辺がね、インターネットラジオ、ポッドキャストとかの、ものすごいいい効果だと思うんだよね。
なんかもう、聞かない方がいいんじゃないかって思ってきましたよ、僕は。
いや、僕は。
悪影響がすごくないですか、それは。
いや、僕はこれによって、多分、ラジオ聞いてなかったら、知らないまま、死んでったろうなっていうことを、今経験できてるわけだから。
なるほど。
これはすごくいいことだと思うし、僕のこの放送でも、この先ね、イベントとかできて、で、みんなで交流が持てたら、僕がこう、交流を持つきっかけになる側になれるとしたら、すごくいいなと思ってる。人生のロスタイムラジオ、中年親父が捧げる人生の取説。
でですよ。でですよ、ニコラスさん。次回ですね。
はい。
あの人がゲストで来てくれます。
お、え？本当？
本当です。僕がちゃんとブッキングしました。
おー。著名な方なのに。
旅三部作の締めとして、
はい。
ある有名旅系ポッドキャストの方をゲストにお呼びして、
はい。
ニコラス圭一と旅、旅とは何ぞやと、その辺のことを語ってもらおうと思います。
ああ。
はい。
それはね、
ちょっと次回、 収録までちゃんと生きててくださいね。
はい、
死なずに。
頑張ります。
はい。今回はこんな感じでいいですか？
はい。今回も出し切りました。
はい。毎回出し切ってますね。はい。いいんじゃないでしょうか。あれですもんね。人より早く死ぬかもしれないから。
そうそうそうそう。まあ、それはね、
毎回出し切っていこうと。
事実なんで、もう走り切るしかないですね。
は
い、
なるほど。じゃあ締めますね。はい。この番組は、ノートをメインのプラットフォームに、Spotify でも音声配信してます。ご意見、お問い合わせなどは、Twitter、@すべて小文字で、LTIL_2021 までお願いします。私か、ニコラスさんが反応してくれますので、もし面白いなと思いましたら、SNS なので、拡散のほどをお願いします。で、あわよくばノートにはサポート機能という、投げ銭的な機能がありますので、もしこの放送に価値があるとか面白いなとか思っていただければ、サポートの方をお願いします。
お願いします。
ある程度の金額になれば、その皆さんのサポートでニコラスさんの生前葬をやりたいと思いますので、
イエイ。
はい、それではまた次回。ダスピダーニャ、
ダスピダーニャ。